ローマ人への手紙5章9節。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。宣教です。何からの救いなのかと題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
もしあなたは救われていますかと質問されたなら、何とお答えになるでしょうか。あなたは救われていますか。自信を持ってはいと答えられるでしょうか。まあ、はいと答えつつ、一応洗礼も受けていますしと控えめに付け加えるでしょうか。それでは、はいとお答えになった方は、次の質問には何とお答えになるでしょうか。あなたは何から救われているのですか。あなたは何から救われているのですか。この問いかけに対して明確に答えられるでしょうか。自信と確信を持って何から救われているのか答えられるでしょうか。今日の説教題は何からの救いなのかとしました。これは私の愛読書の一つである R.C. スプロールという人が、最近もまた日本語でいろいろ本出していますけれども、翻訳されて出ていますが、 R.C. スプロールという人が書いた本のタイトルを、そのまま持ってきまして、説教題としました。何からの救いなのか。私たちは救いという言葉をよく口にします。救われてほしい、そういう言葉を口にすることもあります。愛する家族や友人の救いを願って祈ります。それは全くもって正しい祈りですし、継続していくべきですけれども、肝心要の何からの救いなのかということについて本当に理解しているだろうかということは吟味する必要があります。私たちは何から救われ、何から救われることを願っているのか。今日のテーマの一つは何からの救いなのかということです。またもう一つは、先に救われた方々が救いの確信を持つということです。救いの確信を持つ、それは次に取り上げるローマ書の5章10節でも同じテーマでありますが、ローマ書5章9節と10節を通して救いの確信を持っていただきたいと願っています。それでは5章9節をもう一度お読みします。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。この9節はですからと始まります。このように始まるということは、前で語られてきたことを受けて9節があるわけです。ではその前で何が語られてきたのか。それは十字架に表された神の愛について語られていました。先週の礼拝で確認したことですが、5章6節から8節を通して神の愛が、イエス様の十字架に表された神の愛が語られていました。神は私たちが神に反逆する罪人であった時に、すでにキリストを十字架にかけて私たちの身代わりとしてくださいました。 私たちが何か良い行いをしたからではなくて、その見返りではなくて、ご褒美ではなくて、私たちが神に反逆しているときに、すでにイエス様を十字架にかけて、私たちが受けるべき罰の身代わりとされました。それによって私たちに対する神の愛を明らかにしてくださったわけです。それが6節から8節でした。その流れを受けて9節が始まっています。神の愛について語られた流れの中で9節。もう一度読みしますと、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。パウロはですから今と語り始め、読者たちに向けて、今を生きる人たちに向けて語りかけます。ですから今、キリストの血によって義と認められた私たちがと語りかける。義と認められたということは、これまで何度も確認をしてきました。裁判用語であるわけですが、無罪宣告であり、救いの宣言です。あなたは無罪と、審判者である神から宣言していただける言葉です。そのように義と認められたのは、キリストの血によってだと言います。キリストの血によって。同じローマ書の3章を開いていただいて、3章の23節、3章の23節から26節をご覧ください。まあ、特に注目したいのは25節、3章25節ですが、まあ、前後の流れがありますから、23節から26節をお読みします。3章のローマ書の3章23節から26節をお読みします。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いを通して、値なしに義と認められるからです。神はこの方を、信仰によって受けるべき、血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわち、ご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時にご自分の義を明らかにされたのです。パウロは、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができなかったけれども、神の恵みによって、イエス様によって、値なしに義と認められたと語ります。そして25節ですが、神はこの方を、信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されましたとあります。血によるなだめの捧げ物とあって、まあ、ここでも血が出てきます。先ほどの五章九節のキリストの血という表現と合わせて考えますと、生贄としての死であることが言われているわけです。五章九節では、旧約聖書で捧げられてきた動物の犠牲を意識しつつ、キリストの血という表現が用いられています。それはもちろん十字架のことを指しています。十字架で流された血潮です。私たちはそのキリストの十字架によって義と認められました。厳密に申し上げますと、その十字架のキリスト、そしてその十字架の死から復活されたキリストを信じる信仰によって義と認められました。前回確認したように、十字架には神の愛が示され、その神の愛は何者も引き離すことができないほどの圧倒的なものでした。そのキリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのは、なお一層確かなことですと語られているわけです。この9節には、私たちが何から救われているのかということが記されています。それは神の怒りからです。神の怒りから。 今日の最初に問いました。私たちは何から救われているのか、何からの救いなのか、その答えがここにあります。私たちは神の怒りから救われるのです。私たちは神の怒りから救われる必要があるのです。もしかしたら神の怒りという言葉に驚かれる方もおられるかもしれません。ついさっきまで神は愛だと言っていたではないか、愛の神がなぜ怒るのか、そうお思いになるかもしれません。旧約聖書から読み進めていきますと、聖書全体を通して神の怒りということは記されています。イスラエルの民の不従順に対して神の怒りが表されたことが記録されています。しかしそれは、その神の怒りは神ご自身のご性質、ご支配にかなわない不正や主に背いて生きる者に対して注がれたものであって、決して気まぐれではありません。もちろんわがままでも癇癪を起こしたわけでもありません。神は決して気まぐれに、あるいは衝動的に怒ったりするようなお方ではありません。神の聖なるご性質、公正なご支配、御心を実現されるご計画を守ろうとされるために、それを損なおうとする悪の力を憎まれます。神が愛のお方であるとは、人の良い温厚な、何をされても怒らないでニコニコ、悪い人の言うことを何でも聞いてくださるお方、それが神の愛というわけではありません。神は罪を憎み、罪に怒り、罪を裁かれるお方です。先ほど申し上げたように、旧約聖書の中で神が罪に対して御怒りを示しておられる場面がいくつもあります。また一箇所開いて確認をしたいと思いますが、旧約聖書の中に御怒りの日について記されている箇所があります。旧約聖書のゼパニア書一章、旧約聖書の最後の方ですけれども、ゼカリア書のゼパニアの一章、1603ページに、新しい聖書ですと1603ページにゼパニア書があります。旧約聖書の1603ページにゼパニア書がありますけれども、その一章の14節から2章の3節、ゼパニア書の1章14節から2章3節をお読みします。主の大いなる日は近い、それは近く、すぐにも来る。主の日に声がする、勇士の悲痛な叫び声が。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。私が人を苦しめるので、人々は目の見えない人のように歩く。主に対して罪を犯したからだ。彼らの血は塵のように、腹綿は糞のように撒き散らされる。彼らの銀も彼らの金も主の激しい見怒りの日に、失礼します、主の激しい怒りの日に彼らを救い出せない。主の妬みの日で全土は焼き払われる。主が地に住むすべての人をたちまちのうちに滅ぼし尽くすからだ。共に集まれ、集まれ、恥知らずの国民よ。見定めが行われて、その日がもみ殻のように過ぎ去らないうちに、主の燃える怒りがまだあなた方を襲わないうちに、主の怒りの日がまだあなた方を襲わないうちに、すべてこの国の主の裁きを行う柔和な者たちよ、主を尋ね求めよ、義を尋ね求めよ、柔和さを尋ね求めよ。そうすれば主の怒りの日にかくまってもらえるかもしれない。ここに書かれていることは、今を生きる私たちからしますと、終わりの時の裁きの様子と重なります。それは一章十五節にありますように、その日は激しい怒りの日、 苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日と続いていきます。それは17節によりますと、主が罪に対して怒り、主が人を苦しめていることであるのがわかります。その日には一切のお金も役に立ちません。聖書は御怒りの日が来ることを語っています。その日はキリストを信じていない人にとっては最悪の日になります。その時の様子についてもう一箇所、ヨハネの黙示録でも記されていますから、そこも開いて確認をしますけれども、ヨハネの黙示録、新約聖書の一番後ろにありますが、6章、ヨハネの黙示録の6章16節から17節、ヨハネの黙示録の6章16節17節をお読みします。黙示録の6章16節17節。そして山々や岩に向かって行った。私たちの上に崩れ落ちて御座についておられる方の御顔と子羊の御怒りから私たちを隠してくれ。神と子羊の御怒りの大いなる日が来たからだ。誰がそれに耐えられようと。ここにはクリスチャンでない人たちは山や岩に向かって崩れ落ちて隠してくれと、子羊の怒り、キリストの怒りから私たちを隠してくれと叫ぶであろうと告げます。この時、人々は自然界に酒どころを求めます。しかし当然そこには救いはありませんし、避けられません。ゼパニア書では、御怒りの日には金銀が役に立たず、黙示録でも自然界に助けを求めても助け出されることはないということが語られています。その神の怒りの日が待っています。その御怒りの日は空想の世界の話ではありません。これに関連してもう一箇所最後に開いておきたいと思いますが、少し前に戻って第一テサロニケの一章、新しい聖書ですと408ページですけれども、408ページにテサロニケ人への手紙第1がありますが、1章の9節から10節、ポイントは10節の最初ですけれども、9節からお読みします。テサロニケの第1章9節10節。人々自身が私たちのことを知らせています。私たちがどのようにあなた方に受け入れてもらったか、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返って生ける誠の神に仕えるようになり、御子が天から来られるのを待ち望むようになったかを知らせているのです。この御子こそ神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスですと。十節の最初というふうに私申し上げたかもしれません。すいません、最後ですね。ここにはイエス様について、この御子こそ神が死者の中から蘇らせた方、やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスと記されています。やがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエス。このテサロニケの教会への手紙もパウロが書いているわけですが、パウロは神の怒りがあることを語りつつ、そこから救い出してくださるのがイエス様だと告げます。そしてローマ書の5章9節に戻っていただいて、9節をもう一度お読みしますと、ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですとあるわけです。パウロは、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと語ります。今日最初に質問をした、あなたは何から救われているのですか？その問いに対して、私たちは神の怒りから救われるというのが一つの答えと言えます。神の怒りから救われる。聖書は 罪を放置し、自分の好き放題に生き、神を無視した生き方の最後は、神の怒りを受けることだと語ります。神の御心を無視し、神に喜ばれることではなく、自分を喜ばせる生き方の最後は、神の怒りを受ける滅びだと聖書は私たちに伝えています。そこから救われる必要があるのです。聖書は、そこから私たちを救い出すために、キリストが世に来られたことを告げています。神の怒りから救い出してくださるために、キリストは来られました。そこに福音があります。先ほど黙示録で確認したように、山々に向かって自分の上に崩れ落ちてくれ、丘に向かって自分を隠してくれと叫んでも救いはありません。その日には一切の財産も役に立ちません。私たちが神の怒りから救われるのはキリストによってです。私たちはキリストによって覆われなければ救いはありません。パウロは5章9節で、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことですと語ります。パウロは読者たちに向けて、あなたが救われることは確かなことだと、確信を持ちなさいと、そう伝えているのです。ではなぜそのように言えるのでしょうか。なぜ私たちが神の怒りから救われるのは確かなことなのでしょうか。それは神の怒りが十字架にかかられたキリストの上に下ったからです。十字架はイエス様の上に神の怒りが下ったのであり、イエス様が身代わりとなって神の怒りを受けてくださったのです。この地上にあって、神と一つとなって歩まれ、神の御心に生き、神と共に歩まれたイエス様の上に、神の怒りが下った。イエス様は十字架上で神から見捨てられました。今日の講読で詩篇22編を読みましたけれども、イエス様は十字架上で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれました。その叫びには、神から見捨てられたことの暗黒の恐怖を味わわされたことが示されています。イエス様は神から見捨てられるという暗黒の恐怖を味わい、私たちの身代わりとなられたのです。十字架は神の怒りが下ったものであり、イエス様は私たちの身代わりとなって神の怒りを受けてくださったのです。その十字架の贖い、キリストが十字架で流された血が私たちに救いをもたらします。ですから私たちに求められることは、この十字架のキリストを信じることです。心に受け入れることです。このイエス様がかかられた十字架が私の罪のためだと信じ受け入れたとき、私たちはその瞬間に救いが与えられます。義と認められます。それが聖書の約束です。ですからこのキリストの十字架を、私の罪のためだ、私の身代わりだと信じ受け入れた私たちが、イエス様によって神の怒りから救われるのは確かなことなのです。決して揺るがない事実であり、救いの確信を持つことができるのです。救いというとき、それは様々な言い方ができるのでありましょうが、救いには神の怒りからの救いがあることを忘れてはいけません。イエス様が私たちの身代わりとなって神の怒りを受けてくださった。その十字架を私のためだと信じた人が救われるのは当然です。また逆に言うならば、この十字架を信じない人が神の怒りを受けることもまた当然のことと言えます。それほどまでにイエス様の十字架は決定的なものであり、絶対的なものです。この地上で救いへと導く唯一の道がイエス様であり、イエス様の十字架です。イエス様は私が道であり、真理であり、命なのです。 私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言われましたが、これはまさにその通りであり、イエス様なくして救いはありません。私たちが救われていることの確かさは、イエス様が十字架にかかって死なれたという事実により頼んでいます。私たちの側には何の根拠もありません。私たちは救われるためには何もしていません。イエス様の十字架だけが根拠になります。ですから私たちの内側に救いの根拠を見出そうとするとき、あるいは私たちの行いのうちに救いの根拠を見出そうとするとき、何もないということに驚きます。不安になります。やがて、いや自分は救われていないのではないか、そう思ってしまいます。しかしそうではありません。救いはイエス様の十字架に根拠があるのであり、その十字架の贖いをなされたイエス様に対する全幅の信頼だけが必要なのであって、私たちの内側には何もないのは当然です。自分の心を見て不安になるのも当然です。私たちが救いの確信を持つことができるのは、私の身代わりにイエス様が死んでくださり、神の怒りを代わりに受けてくださったという事実に依存すること以外にないのです。私たちの内側は罪に満ちています。人を愛せず憎しみばかりです。そんな自分を見るときにがっかりすることがあります。しかしそこに目を留めてはいけません。私たちの救いはイエス様の十字架にあります。そのことを心に留めなければなりません。救いの確信を持ちたいならば、徹底してイエス様の十字架に目を留めてください。十字架上で神の怒りを受けてくださったイエス様に目を向けてください。そこには私の身代わりとなられたイエス様がおられ、そのお方の十字架の死と、そして復活によって救いがあります。そこにのみ私たちの救いの根拠があります。私たちは救われているのかどうかと怯える必要はありません。十字架の死と復活を信じている私たちは、やがて来る身怒りから救われています。神の愛を一身に受けている私たちは救われている。ですからビクビクする必要はありません。それほどまでに十字架は絶対的なものであることを心に留めてください。私たちの身代わりとなって神の怒りを受けてくださった十字架のキリストに目を留めてください。私たちはキリストの血の注ぎかけを受け、義と認められました。ですから今日の聖人課でも申し上げたように、他の宗教と決定的に違うのはこのイエス・キリストという存在です。教えに例え似たところがあったとしても、この神の怒りを一身に受けて身代わりとなってくださったお方はイエス・キリストだけです。ですからこのイエス・キリストにのみ私たちは目を留め、目を向けるのです。私たちが救いの確認をしているのが毎月行っている聖餐式です。ですから聖餐式を大切にしてください。私たちが聖餐式の恵みに預かるとき、私たちが救われていることを毎月毎月確認しているのです。目に見える形で、私たちがキリストの十字架を我が罪のためだと信じているならば、救われているのは確かなことです。私の内側に、自分の内側に救いの根拠を求めるのではなく、十字架のキリストに目を向け、十字架のキリストを御言葉とともに黙想し、救いの素晴らしさに目が開かれますように。受難週が間近に迫っているこの時、十字架のキリストに思いを馳せつつ、救いの確信がいよいよ確かなものとなりますように。ひととき御言葉を覚えつつ黙祷いたしましょう。 お祈りをいたします。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちがこの方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。私たちを神の怒りから罪と滅びの中から救い出してくださるために御子をお送りくださり、その御子の父親によって私たちを救い出してくださったことを覚えて感謝を申し上げます。どうかこの救いを私たちが自分のものとして確信するだけでなく、この救いの素晴らしさをまだ救われていない方を一人一人に愛を持って伝えていくものとさせてくださいますように、どうかこの神の怒りから救われる方が一人でも多く起こされていきますように、私たちをキリストの福音を述べ伝えるものとして豊かにお持ちくださいますようにお願いいたします。御言葉の恵みを心から感謝して救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。